ようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1071回をお送りします。10月16日何曜日、10月16日水曜日7時39分です。いや、今日最高ですね。これが一番、多分年に3回とかしかないポッドキャスト日和の気候。外気 21.3 度で薄曇り。だから日が差してない。ってことですね。うん。これが一番いいな。これなら1時間喋りませんが、1時間でもいけそうだという感じがします。もうここで、頭が蒸気してくると終了となるわけ。どうしよっかな。本当は本題に入ってからにしたいんですけど、今日お知らせ2回するかもですね。第8期の3ヶ月チャレンジですね。10月の最終週から2月の最初の週まで、まあ、100日になっちゃうんですけどね。でも実質11月、12月、1月の3ヶ月、2025年1月ですね。の3ヶ月になります。確かですね、僕の記憶してる限り、このあたりから始まったんですよ、3ヶ月チャレンジって。2月にスタートしたんだったっけかな。まあ、あれは本当に思いつきでしたね。うん。第1期とか言ってはいましたけど、1期で終わるんじゃないかなぐらいに正直思ってましたから、誰もいなくなってしまってね、あ、やっぱこういうのはダメなんだな、みたいに思って終わるだろうぐらいに、少なくともその可能性は十分あると思ってたんで、まさか8期まで行って、基本、お辞めになる方もちろんいらっしゃるし、そうでなければ良くないと思うんですけど、数は増え続けているんで、実質的には。まあ、横ばいだったことありますけどね。正直、ちょっとびっくりしております。いや、ありがたいことなんですが。で、その8期の3チャレをですね、やるわけなんですが、まあ、ようやく形が整ってきたとはいえ、結局これは何をやっているのかを、うまくまだまだ全然全くうまくは伝えられていないんだということを、どう捉えられたにせよ、先日の日曜日に神保町でやった、ワンデイ、サンチャレワンデイみたいな、サンチャレワンデイでするというのは土台無理なんですが、あれもまた考えなければいけないなと思ってますけれども、なんだろうな、精神分析的なレクチャーみたいなのを定期的に月1でやっていけばいいのかなって思うようになったんですけどね。だけど、それだと、まあ、だからやっぱここをどのように PR するかなんですよね。そういう意味ではちゃんと仕事なんですよ。ビジネスなんですけど。だけれども、実に難しいんですよ、これがね。僕の中では何をするのかも、ようやく、8期にいたって言うやっかって、毎期言ってる気もするんですけどね。でも何をするかは、まあ、1期の時から意識ははっきりしてましたし、やってることも原則変わってないんですよ。洗練はされてきてるとは思いますが、知識もすごい増えてるってわけじゃないですよ。細かい部分増えてますけど、知らないことが急にここ数期で知ったようになったってことは起きてないんですよね。だけど、どこを使って、どこは使わずに、ただ自分が持っておけばいいかみたいなことは、まあ、それだってわかりませんけどね、今後の展開次第では。でも、なんとなく、つかめてきたんですよね。で、認知行動療法的な面ももちろんあるんだけど、それはどういうことなのかもですね、まあ、もちろん、なんて言えばいいのかな、わかってなかったとは言いませんが、分かってたとも思えない。やってみなくちゃ分かんないことばっかりなんで。まあ、お知らせついでになんですけど、これがもう本題であれお知らせであるという、いつも通りの流れですね。転移なんですよ。昨日も話した通り転移なんです。まあ、昨日のちょっと聞いてみて、全くうまく話せてる気はしないなと思ったんですが、言ってることは今日もそんなに大きくは変わらないと思うんですね。で、転移というのはですね、まあ、そもそも転移を扱うのか、扱わないってことはできないと私は思うんだけれども、遊ぶってこと、言い方を変えるとですね、まあ、ミニコットが一番ここを強調して、言葉に直して強調したと、みんなやってることなんですけどね、遊ぶんですよ。どうやっ で、どの程度遊ぶか、そして遊べるかということなんですね。で、まあ、これはもう誤解を招く言い方ではあるけれども、やっぱり成人病水準の人にとっての難しさは、遊べないってことなんですね。水準がきつくなればきつくなってくるほど、神経症水準だとしても、やっぱり遊べなくなってくるということが言えると思うんですね。だから僕は転移をあからさまには扱うことができないし、またあんまり扱いたくないという気持ちもあるんですよ。しかし一方で、転移を扱わずに済むはずがないとも思ってるんですよ。まあ、遊ばずに済むはずがないとも言ってもいいんですけど、ここに矛盾があるわけですよ。遊ばずに済ませられるんだったらば、それは一番いいわけ。先送りと、まあ僕はやっぱ先送りから入るんですけど、この入るって言い方は何を意味してるのかっていうと、先送りだけ扱って先送りがなくなりました。はい。めでたしめでたしですっていうのが一番いいに決まってんですよ。なんか自動車直しに行くようなもんですよね。ちょっと重油ランプのところおかしいから見てくれるって言って、はい、わかりましたって感じで見てくれるわけですよ。トヨタとかディーラーさんとか行けばね、そして直してくれて、直りましたっていうことでお金払ってめでたしめでたしなんですよ。このモデルケースを僕らは持ちすぎちゃってるから、何でもかんでもこれでいけると思っているようなところがあるわけね。それが先送りなどのそのビジネス書あたりに一番適用されている、僕からするとスーパー大誤解なんですよ。無理筋にも程があるという。今の自動車のようにやれるっていう前提を持っちゃうことがおかしいんだけども、みんな持ってるわけですね。だからビジネス書には、あらぬ批判が飛んでくるわけ。一つは、いや、これ全然役に立たないじゃんっていう批判ね。そうに決まってるじゃないですか。おかしいと思ってほしいわけ。まあ、それは批判してる人は分かって言ってると思うんですよね。一方で、じゃあビジネス書のようにやっても無駄だからどうやるんだっていうと、そんな解は多分ないんですよ。いや、俺だったらこうするよっていう答えを出してくる人はビジネス書そっくりのことを言い出すんですよ。それは意味ないとは言いませんが、意味はあるんだけど、それに意味があるんならビジネス書にだってありますよ。で、そんな会はあるはずないんだっていう言い方もあるんだけど、それは僕はダメだと思う。それは、いや、そんなに喧嘩してる ばっかりいる夫婦なら離婚しないよっていうのと変わらなくて、全然そこに遊びがないんですよね。だから、この種の問題っていうのがある。つまり、自動車整備をするようには、片付かない問題がある。それはどういう問題かというと、人工的でない問題ですよ。自動車は人工的だから直し方が決まっているわけ。で、学校のよく言われる通りなんですよ。学校の問題には常に答えがあるわけですね。だってそれは人が答え先に用意してるんだから、手品みたいなもんなんで、あれですよね。やめよう。とにかく答えがあるわけですよ。結婚、どういう結婚相手がいいですかみたいな問いには答えがないわけですよ。答えなんかないんですよ。この二つを、同じもののようにしちゃいけないということで流行ったわけですよ。答えがあるものとみなしましょうという考え方が流行ったわけですよ。ビジネス書やライフハックの世界というのはその流行りを受けたわけで、この人と結婚したらいいかどうかを決める、そういう答えがの出し方があるんだと。この人と離婚した方がいいかどうかを決める、喧嘩したら何をすればいいかを決める、そういう if then で答えが出るんだっていうことに決めたわけですね。あまりにもこの答え方式がうまくいくように、人間社会は結局猛烈にここのところ進歩したんで、あ、なんだこういう問題も自然な問題も全部答え出せばいいんじゃんってことになって、答えが出ることに決めてみたわけですよ。で、それは大変うまくいくように見えたんで、みんなが、それが猛烈に流行って、先送り問題みたいなものもあたかも答えがあるかのような顔をして、答えが述べられている。で、うまくいく限りにおいて、それはそれで結構じゃないですか。それでいいわけ。だけれども、うまくいかなくなる場面は、これは自然のことなので、本来は答えが原理的にないものだから、まあ、ここが同意できないって人は、このポッドキャストは聞かない方が絶対いいと思う。ここは僕は、このポッドキャストを喋ってる私は、原理的に答えがないと思ってますから、散々パラ答えを提供、そこが僕の、攻撃される部分でも、非難される部分でもあるし、まあ、当然だと思うんですよね。だって私は答えがあるという仮定に乗っ取って、その流行りに乗って、答えを出す方式の本を書いて、 それで売れて生計立ててきたわけですから。それでローンを組む必要はあったけど、家まで買っちゃったわけですからね。そのローンまだ払ってますけどね。だから、当然僕がそれについて攻撃されるのは当たり前のことであって、何らおかしなことではないんですね。でも僕は、ずっと答えを提出してきて、いや、佐々木、これダメだよ。答えになってないよって言われて、いや、それは当然なんだよ。答えもともとないんだからさっていうね。これは、いわゆる代理の答えなんだから、答えがあるものと仮定するとこういう答えになってますって話であって、ないんですよ、そりゃ、もともと究極の答えは。でもずっとそれをやっていて、あ、これは究極の答えないなと。で、それで悩んだわけですね。そしたらどうしたらいいんだろうと。この種の答えはあるはずないんだけど、答えを求め続ける、気持ちは残り続けるという、このケースはどうしたらいいんだろうと。うん。だから、悪いおっぱいというのは、まあ、良くないというか、悪いおっぱいというのは、そこで止まることはできないってことなんですね。悪いおっぱいは、わかりにくいと思うんで、ちょっとこの言葉を使ってみましょうね。悪いおっぱいって毒親のことですよ。で、最後の結論を考えてみてほしいね。悪いおっぱいとは、ない悪いおっぱいがあるに、これを変換する。それはいない毒親がいるなんですよ。ここで止まっちゃうというケースはすごく多いわけ。いない毒親がいる。だってもう、お父さんお母さん他界した。少なくとも一緒に住んでない。すぐ目の前にいるわけじゃない。直接攻撃はしてこない。でもいる気がするから私は、なんとかかんとかっていうのは、これはいない毒親がいる問題。これを変転させて、毒親がいない。ほら、悪いおっぱいはないになったじゃないですか。ない悪いおっぱいがあるから、悪いおっぱいがないまで変転させる。ここには二段階あるってことです。悪いおっぱいがあるという世界から、ない悪いおっぱいがあるという世界から、悪いおっぱいはないなんですよ。だからそれは、毒親が私を攻撃した。悪い毒親がない、いない悪い毒親がいる。その次が悪い毒親はいないになる。ここまでいかないと、だって目の前にいないんだから、ここまでいかないと、象徴機能水準に入れないっていう課題なんですよ。そしてこれがそのまま転移なんですよ。そしてこれが遊べるかどうかってことを決めるわけですよ。遊べないわけですよ。いや、もうなんか佐々木が毒親がいないとか言ってるっていうのだけでも許せないことになって、直ちに炎上しましょうみたいなのは遊べてないわけですね。なぜ遊べなくなったかと言いますと、それは答えがあることになっちゃった。いや、毒親というものはいてはいけないのだと。だから、こう、社会が毒親を管理しようみたいになると、遊ぶ余地がどこにも全くなくなるんですね。で、これは、そこの発端は強い善意に、よく言う、善意と正義と、その危険性みたいな話なんですけど、要するにポリコレみたいな話なんですけどね。この話はポリコレみたいな話に当然発展しますけれども、僕らがまず第一義的にというのか、少なくとも私が第一に感じることは、そこは善意でスタートしたに決まっている。つまり、そりゃね、娘さんを、2歳か3歳の娘さんをですね、なんか悪いことしたからといって水風呂につけてどっか行っちゃってはいけないんですよ。いけないのは確かなんですよ。それは、とてもかわいそうだと思うのは当然だと思うんですよね。次に、ではそういう親からその娘さんを保護して、社会で管理しましょうって話になったら、そこに、どんなにそれが善意で発想されたものであっても、なかなか、厳しい世の中になったなぐらいは思うと思うんですよね。普通に育てられた人間の感覚からすると。その社会が子供を代わりに育てるんだっていうね、感覚に、恐怖に近いものを感じるのが自然だと思うんですよ。だけど、この問題は古くて新しい問題であって、昔からずっとあるわけですよ。昨日今日急に毒親が発生するはずないんですよね。子育てがいい加減だった親なんて平安時代から鎌倉時代から江戸時代からいたに決まってるじゃないですか。で、そのような子供を、保護しようという発想だって多分僕が思うに平安時代からあったと思いますよ。発想それ自体はね、心優しいとか善意の貴族とかがそういうことを考えたって別におかしなことはないですよね。で、明治時代になればですね、当然福祉という観念のもと、そういう発想は出てくるはずなんですよ。私以前、中学か小学の頃だったと思うんですけど、テレビでね、なんか、 戦後何とかの奇跡みたいな、ああいうドキュメントみたいなのを社会の先生が、社会の授業の代わりに見せるじゃないですか。面白くまとまってて、あっちの方が授業よりは大体面白いんだけど、まあそれはいいとして、面白いなと思ったのがあったんですよ。アメリカですごくこう、まあ共産主義が席巻してくるんですね。まあ、共産主義の危険性を言ってるテレビだったと思うんですけど、お母さんがね、急に目覚めちゃうんですよ。まあ社会に目覚めちゃうわけですよ。まあ、私たちは間違った子育てをしてきたのよ、みたいなことを言って、アメリカですからね、いきなりこう、お父さんが、目が点になってるわけですよ、お父さんは。何が起きたのみたいな感じで、お母さんがなんかすっかりこう、宗教的になっちゃって、まあ、社会主義って宗教的なところあるんで、うちの子はみんな、人民寄宿舎学校に入れます、みたいなことを言い出して、何、みたいなことを言ってるうちに、なんか身支度を始めて、家出てっちゃうわけですね。という劇なんです、これは。ドラマなんですね。でも、社会が子供を育てた方がいいんだって発想はこういうことですよね。究極的には、最終的には。親は完璧じゃないんだから。結局のところ、親が子供をちゃんと育てられないんだったら、子供を、いい布団に寝せましょうとか、水風呂に出るのやめましょうとか、それ全部社会がやったらいいじゃんってことになるじゃないですか。時々親は子供に会いに行ってね。これをどう考えるかってことなんですよね。最終的にはですよ。いや、それは、やばい親だけを、話せばいいんだよって言うでしょうけど、やばいかどうかを決める人にとっての基準が絶対変わるじゃないですか。だから今、ここの線はすごい児童相談所兼、合わせてすごい難しいんですけれども、アメリカは一段と難しいですよ、日本よりも。全然アメリカって家に入ってはいけない国なんで。だから、あのようなドラマをアメリカでやってたってことは、やっぱすごいんですよ。ああいうことあったんだってことですよね、アメリカでもね。今もあると思うんだけれどもね。で、日本でも当然同じような、はるかにマイルドになりますけど、日本の場合。つまり、社会が手を入れていいって思われてる部分がでかいんで、日本の方が。明らかに。昔から言うじゃないですか、よく。いや、昔はね、近所でみんなで子育てしたもんなんだよ。同じじゃんって僕は思うんですよね。近所だって社会じゃないですか。昔は親戚のおばさんがねって、それも社会じゃないですか。つまり、それが嫌だから、社会が入ってこられないようにしたわけじゃないですか。それを、まあ、例えば、信田先生のような方が、それは危険なんだと。まあ、心理師の方、おっしゃいますよね。心理師の方は、大変な目に遭っている人を見てますから、当然そういう方に傾いていくはずなんですよ。ある程度。善意があれば、特に。やっぱりどっちかといえば、誰だって同じですよ。それが水風呂にずっと爪つけていて、もう半死の状態になりましたって話を聞けばですね、その親良くないだろうって思うじゃないですか。で、そうした場合に切り離そうっていう話に、切り離さないまでも、やっぱり社会の手を入れなければダメだと。家庭ってのは 無法地帯なんだとか、アナーキーなんだって話になる。アナーキーの対極にあるわけですよ。大きな政府ですよね。社会が面倒見ましょうという。社会が面倒見るってことは、社会が介入するってことじゃないですか。今こっちの方向に話がぐーっと流れているわけですけれども、つまり、今、まあ SNS はやっぱり意見偏ってるとは思いますけれども、どっちかというと親が育てるのは危険なんですよ、感の、まあそういう声が強くなりやすいですよね。いや、親に育てられれば大丈夫だって、みたいなことを言ってると叩かれるわけですよ。お前の親が良かったんだよ。お前はただラッキーなんだよ。親がシャなんだよってことでバンバン叩かれるわけで、そういう人はバカバカしいと自分では感じちゃうわけ。自分は困ってないんで、そんなに。だから何も言わなくなるじゃないですか。必然的に、いかに危険な親がいかに危険なことをしたかという話の方が、いろんな意味で、耳目をさらいますからね。その話が集中してくるということは、やっぱり社会の介入というものが必要なんだっていう方向の意見の方が強まってきやすいわけですよね。そういう世界、そういう集合体の中ではですね。だから、その話が膨らみやすくて、結果としては、最初は善意であり、そういうところから保護するっていうのは、一時的に性を保護する。そして お父さんにもカウンセリングを受けてもらうみたいな話って、一見何にも問題がなくて、とてもいい話のように聞こえるんだけれども、どう考えたってそれは、社会が介入してくる。家族という状態、プライバシーというものがその分減らされるっていうことを、案に言ってなければ何を言ってるんだろうって感じが、するわけですね。で、ここには、私の、 観点ですよ。ここまではまあ世の中一般の流れであって、何が炎上しやすくてどういう話になってるかって話でしかないんだけど、ここからは私の観点であって、つまりこれを取り扱うか取り扱わないかということは、遊べるか遊べないかということに直結すると僕は思うんですよ。ある方が先送りで困ってますって時に、先送りの話だけするというのがまさに全く遊ばないってことなんですよ。全く遊ばない。トヨタに行って、ここ直してください。他に一言も発さないってことが遊びゼロってこと。これがかなりいいってされてきているのが私たちの社会なんですよ。社会の向かってきた方向なんですね。だから僕らは遊べてないわけですよ。これを精神科に当てはめるとどうなるか。いや、私は、会社に行くのが最近辛くて朝起きられなくなりました。一言も発さずに、はい、抗うつ剤。なんか自動販売機みたいなところでね、ボタンを押して、こういうの望ましいって思う人はいるわけじゃないですか、今の時代は。結構、抗うつ剤みたいなのも、こう、なんか、なんだろうな、国が発行した何度かカード、デジタル大臣とか今いますからね、スマホをかざすと、その人がうつであることが証明されて、ガコンって出てくるわけですよ。抗うつ剤が。遊びどこにもないじゃないですか。これが究極形態ですよね。全くどこにも遊ばないっていう。何が言いたいかというと、逸脱がないってことなんですよ。トヨタに行くと、佐々木さん最近どうですかとかって言ってくれるわけですよ。担当の。これが遊びでしょ？これ無駄じゃないですか。無駄だっていう人いるじゃないですか、現実に。そうやって10分の間に、筋トレと読書をした方がどんなにいいかっていう理論は、理論じゃないな、これはな。価値観はあるわけじゃないですか。この遊べなさがですね、遊べなさに、もう相当値を上げてきているわけ。私も値を上げてきているわけですよ。この遊べない世の中には、息づか詰まりそうで、とてもやってらんねえと思う人はいっぱいいるわけですよ。多分ね。僕はそう踏んでるからこの仕事してるんですけどね。じゃあ、どの程度遊べるかってことなんですよ、今度。ずーっと遊んでちゃダメなわけだと思うんですよね。先送りで困ってる、鬱で困ってるでも何でもいいんですけど、あるいはサムデイリスクがでかくなってきました。サムデイリストっていうのは GTD ってやつでね、気になってることを全部洗い出してみると、いつかやりたいことが出てくるわけですよ。何がいいかな？何でもいいんですけど、いつかやりたいことが出てくるわけですよ。まあ、大体ね、あれなんですよね。ごっちゃり溜まってる難度をきれいにしたいとか、難度って今言わないか。まあ、皿がね、ぎっしり溜まっていて、目も当てらない棚をどうにかしたいとか、そういう話なんですよ。サムデイリストに載ってくるのはね。で、これを何とかしたいっていうのが主訴ってんだけど、主に訴えるから主訴なんだけど、さっきのうつと同じっすよ。逸脱しちゃいけないんだったら、その話だけしなきゃダメですよね。どうすれば片付くのか、いついつまでに片付けるつもりがあるのかとか、何でもいいんですけど、逆算を使ってもいいし、行動療法を使ってもいいし、何やってもいいけど、とにかく逸脱すんなってことですよ。で、明らかにここでサンチャレの CM ですよ。私たちのサンチャレでは逸脱しまくるわけですよ。それは遊びなわけ。なぜならば、精神科に行った人の少なくとも私が信じる、控えめに言いますよ。4割は話がしたいと思ってると思う。少なくとも自分がどうして今こういう状況で苦しんでるのかについて、手短にでもいいから、この手短が1時間とかになるんだけど、手短にでもいいから話したいと間違いなく思ってると思うんですよね。でもそれは逸脱なんですよ。話し始めてみると必ずわかるんですけれども、全然いつかやりたいことはの話にはならなくなる。あるいは少しずつ少しずつ話は逸れていく。いつかやりたいことを私はいっぱい持ってるんだけど、全くできてないと。どうして自分はやりたいことができないんだろうって話になっていて、そういえば昔、お父さんは私を水風呂にって話を私が聞き始めたら、相当ずれちゃってるじゃないですか。でもこれは私は、この逸脱がないと、話にならないと。まあ話にならないんだけど、だから話はしない方がいいっていう意見の人とは、私たちがやってることは全く逆なんですけれども、ここで遊びっていうものが、遊びって逸脱ですからね。遊びってものが起こってる。昨日の転移の話、転移とは遊びなんですよ。転移が遊びだと思えないという人が、精神分析を一番受ける人なんですけれども、転移は遊びなんですよ。全く関係のない話がここで展開されていく。なぜか親子関係の話をしてしまっている。 ずっとやりたいことやってないんだって話を聞けば、私は、それどのくらいの項目あるのでしょうかとか、どういうことがやれてないんだろうかとか、そもそもなんでやりたいことをすぐやらないみたいな話をしたときに、いやだって私やりたいことを子供の時すぐやらせてもらえなかったどころか、実は思い出してみたら全然やらせてくれなかったって話に、私が興味を持って話聞き込むじゃないですか。このようにして、話がどんどん逸れていき、時間をどんどん使い始めていき、で、その人が何で困ってるかというと、時間がないってことで困ったりするわけですよ。矛盾がそこにあるわけですね。で、このことをやっているうちにですよ、例えばその人が自分がどれほどひどい目にあったかということを僕に切々と語り始めるとするじゃないですか。あ、でもまあその話は3回ぐらい言ってね、まあ3回ぐらいっていうのはすごく少ないんだけれども、精神分析はこれは毎日やるから露骨になってくるんだけれども、露骨に時間無駄にしてるなって感じをお互いが抱き始めますからね。そこで露骨になってくるんだけど、露骨になる何が起きるかというと、分析してる側が少し焦り始めるかもしれない。この焦りは何でしょうね。なぜ私は分析家じゃないけど、話を聞いていて、あれ、この話また始まったんだけど、時間無駄にしてるから元に戻さなきゃと思って、ところであなた何しに来たんですかって言ったら、佐々木さんってひどい人ですね、なるかもしれないじゃないですか。これは非常に大事なポイントですよね。このひどい人ですよねというのは何をやったかというと、私が親になっちゃったってことなんですよ。そのやってきた人にとって、これはもう一般の話してますからね。さもサンチャレの話してるように言ってますけど、僕はある意味ではそんなことはなくて、このような展開そのままは、サンチャレではむしろ起きにくいというか、起きなくは全くないかもしれないけど、それは将来のことはわかりませんけど、起きにくい。なぜならば、そこまでがっちりした構造を作っていないし、主訴に戻らねばみたいなプレッシャーがそこまでかかるように作られていないように、というか僕が作ってないから。でも精神分析では毎日、今やってないかもしれないですけど、少なくとも週に半分は会うと、週3回は会うと、断続的に同じ話が始まると、精神分析家が焦り始めるというのは焦らさせられているはずなんですけど、それがだから訓練を積んだ分析家なので、私が興味を持っちゃうのはもしかすると私の事情かもしれない。でも分析家はそうでないように訓練されてるはずなんで、ブランクになってる。ブランクにはなれないと思うけど、でもブランクになってるとすると焦らせられている。焦るようなことをクライアントさんが、ここに無意識が入ってくるわけ。無意識のうちにやっている。いや、その話もいいから、ちょっと先送りしている問題に集中しましょうみたいな。いや、そうすると精神分析の人は言われるわけですよ。あなたはとてもひどい人だと。私のことが何も分かって、私がどんなにひどい目にやってきたかが全く分かっていないと。というのは、つまりあなたは親と同じことをやっているという非難を受けられたわけですね。この非難が超重要なわけです。これが遊びなんですよ。だって親子ごっこじゃないですか。親子ごっこ遊びじゃないですか。遊びで親子ごっこができるなら、しかし、そんな深刻な話にはならないわけね。普通にっていうのかな、親子関係がマイルドなものならば、親子ごっこがそんなに張り詰めたものになるはずがないですよね。親子ごっこ始まりました、いきなりもう一触即発ですってことになってきたら、遊びなのに遊べてないっていう矛盾がそこに発生するわけですよ。この矛盾をある意味引き起こそうとしてるのが多分精神分析なんですよ。私はこの矛盾を引き起こそうとはしていないから精神分析じゃないつもりなんですよ。ここに一線があるわけですね。この矛盾を意図的に作り出すような構造、ありとあらゆる意味でこの構造が、厳格化していくと、この矛盾が猛烈に高速に引き起こされてくるわけですよ。そしてそれに耐えられるようでないと分析家やれないってことに、まあ、なってるわけですよね。だってですね、週に3回会うとか、あと長期の休みが始まるんですよ。ヨーロッパだったからってこともあるんですけど、週に3回も会っててですよ。だって話を聞いて、うちの人は本当ひどい人で、みたいな夫の話をずっと聞いてあげる人がいて、いや、すごいいいカウンセラーさんが見つかった。本当私のことがよくわかってくれる。バタッと会わなくなる。めっちゃ会いたくなるじゃないですか。連絡もできない、手紙も出せない、電話にも出てくれない。すげえひどいやつって感じがするじゃないですか。この構造を意図的に作り出すことによって、この自分が会えない時に、会いたい時に会ってくれない。役もありますよね。そういうふうにひどい人だと思ってるのに、はい、始まりましたから、また週3回来てください。この非常に不自然な構造が、 会いたくもないのに毎日毎日会いに行かなければなんない。会わなくたって金は取ると。なんてひどい話なんだろうってなるじゃないですか。さっきまではなんて素晴らしい人だったんだろうって思ってたのに、今やなんてひどい人だろうってなってるじゃないですか。こういうふうによくあるパターンなんですけれども、こう両極、双極的になっていくわけですよ。理想化と脱価値化がって言うんだけれども、が始まるわけですよね。このクライアントは、すごい素晴らしい人だと思っていた、私の中のいいクライアント像と、私の中の最悪のひどいクライアント像が、二つ分裂する。つまりその人の気持ちは分裂する傾向を、ここで、なんていうのかな、露呈しているわけですね。クライアントは、カウンセラー、精神分析家一人しかいないんだから、二つの像を持ってるっていうのは、そもそもにしておかしいわけですけど、僕らは往々にしてこれやるわけですよ。例えば J さんとうまくいってるときは EJ 松崎像が私の中にあり、J さんとこじれてくると、こじれては来ないけど、まあ、こじれてくるとしましょう。そうすると冷たい J 松崎像っていうのがいい。でも J 松崎一人しかいないんだから、二人いるって風に思うってことは僕の心がおかしいわけですよ。現実と乖離しちゃってるわけですよね。これがだから妄想分裂って言われる状態なわけですよ。で、こういうことってしかし、往々にしてめちゃくちゃあるじゃないですか。で、こういうことっていうのが、実際に J さんと会った時に、いい J なんだろうか、嫌な J なんだろうかって考え出すこと、それ自体がすでに僕が心の中で遊んじゃってるってことなわけですよ。現実の J 松崎と相対してないわけですね。僕の心の中のやりとりだけでやっちゃってる。この状態を自己愛、だから全然自己愛には、自己愛らしさはないわけですよ。自己愛と言ってるのは、まあ自分の心のお庭での中から出られなくなってるっていうか、関心が全部自分の心のお庭の中に集中しちゃってるわけですね。よく、あら、こういう僕がポッドキャストやってて感心される方がいらっしゃるんですけど、時々、感心するようなことは僕は何もやってないんだけれども、感心されるほどのことはね、お風呂の中で、お風呂の中じゃなくてもいいですけど、私はセミナーをやる前はですね、もう2時間、3時間かけて準備をバッチリして、僕が言う、今も言いましたけど、とか江戸とかに絶対言わないようにして、フィラーって言うんですけどね、フィラーないようにしてますと。その人は心のお庭の聴衆と相対して喋っているわけですよ。心のお庭の中には聴衆のイメージ層がいっぱいいて、大体厳しいこと言うんでしょうね。それに対してこのように言って、このように言って、いや、ヤジが飛んでくると。引っ込めみたいな感じなんで、それに対してこう原稿を書き換えて、より完璧にする。このお庭への執着心がものすごい強いという意味で、この事前にものすごく準備しなければ、リアルに出ていけないというのは、でも褒められることもあるんですけど、ものすごく精神分析的で言うところの自己愛っぽさっていうものがあると思うんですよね。だからこの心のお庭の中で、その人が頭が没頭してしまって、リアルな人と遊べなくなっているっていう状態を、リアルな人とも遊べるようにするために、なんちゅうんですかね、精神分析お庭を作ってあげるってことが構造化って呼ばれているものなんですね。で、私はその手法に非常に感心して、いつかやりたいことができないんですって、いつかやりたいことをやるための、100の処方箋みたいなのを出したって、遊びがどこにもないんで、そこには。その人の問題は遊べないことだと思うんですね。サムデイリストなんて売っちゃっとけばいいわけじゃないですか。何もかもが深刻になっていく。親子関係も深刻になっていく。なぜなら深刻だったから。水風呂の話一つとってもですね、この水風呂に入れられたっていうような話は、なぜか精神分析だ、もうカウンセリングでも、それこそ時々 SNS でも出てくるって見ちゃうんだけど、これはですね、どう捉えるかでめちゃくちゃ話が変わるんですよ。いや、パパと一緒に2歳の頃に水風呂で遊びましたって通るじゃないですか。パパが水風呂に石棺のために入れてそのままいなくなりました。通らないじゃないですか。遊びかそうでないかの境界線ってのはすげえ難しいんですよ。でもパパといつも仲良くして2歳の頃も3歳の頃もお風呂でキャッキャしてました。14歳になってもキャッキャしてました。なんか通らなくなっていくじゃないですか。遊びなのかどうなのかっていうのを誰が決めるのかっていうと、当事者が決めるより他ないんですよ。そして当事者がそれを遊びでないと、遊びだと思えなくなった瞬間から、それは遊びではなくなるわけですね。で、さっき言った通り、ここには分裂が必ず、まあいいや、分裂の話は一旦置いといて、 すぐに転移が始まっていきます。つまり、遊びということができない、ここに面白いというか、まあ、当然のことでもあるし、矛盾があるんですけれども、遊べない人であればあるほど、カウンセラーを遊び相手にしてしまうんですよ。つまり、いかにその人がそれまで遊んでもらってないかってことを、よくよくこの話は表しているはずなんですね。で、僕の考えですよ。僕の考えでは、現代人はみんな遊んでもらえてないんですよ。遊んでもらえてないからこそ、私はサンチャレを作ったってことなんですよ。これは遊びの中でしか解消されない問題だと思うんですね。どんなによくできたプログラムだろうとダメだって思うんですよ。先送りゼロプログラムであれ、サムデイリストゼロプログラムであれ、僕はそういうものは、それがすなわち、それを作り出すってこと、それ自体がもう自動販売機だと思うんですよね。処方箋が正確であればいいっていうのって自動販売機じゃないですか。先送りゼロプログラムボタンを押して手に入ればいい。今だったらクリックしてそれがダウンロードされればいいわけじゃないですか。まさにそうなってきてるじゃないですか。SNS 見たってそうですよね。機嫌が悪い人との対応をするための、字を絵でまとめましたっていう、素晴らしく私から見るとね、グラレコが冷々しくなっていて、あ、いかにもこれ人気でそうだって見ると、なんか、いいね2万とか書いてあるわけじゃないですか。これがまさに遊べないってことだろうって僕は思うわけですよ。一瞬で終わっちゃうじゃないですか。そこには何のやりとりもなく、SNS に人がいる必要すらなく、ボットで十分じゃないですか。それだったらね。それがバズるということによって、お金がチャリンチャリン入ってくるっていう、この、非常にスマートな構造は、どこにも逸脱がないわけですよね。逸脱がなければないほどいいわけ。ここで、いや、機嫌が悪い人がいてね、うん、そうなんだ、みたいな。でもその人って、なんか、そんなに機嫌悪くないんじゃないとか言っていて、うちの奥さんもさ、とか、逸脱だらけじゃないですか。無駄ばっかりでしょ。そして、そんなに3時間も4時間も、新橋の飲み屋で話したあげく、何の解決も見ないわけですよ。これがいいわけ。これしかないと思うんですよね。この真逆をやっていて、うまくいってないんだから、うまくいってる人はいいんですよ。うまくいってる人はいいんです。うまくいってないんだから、私はこれをやるしかないと思うんですよね。これを意図的にやる。これを逸脱している世界でやるっていうことが、に任されてきていたはずなんだけど、逸脱しない世界が出来上がってしまったので、出来上がりつつあるので、少なくともそっちの方向に向かってるんで、やっぱり私は精神科ってところに行った時に起こる現象が今どうであるか知りませんよ。実態はリアルは知りませんが、なんとなくなんだけど、東京無職日記っていうのがあるんですよ。私あれ、ね、時々読み返すんですけれども、気分落ち込む漫画なんですけどね。大学とか会社とかにいつしか行けなくなる人のお話なんですよ。辛くなってくるわけですよね。そこで彼は鳥畑さんっていう主人公がですね、なんか放っておくと非常に引きこもってしまいそうな方なんだけれども、何かっていうと結局のところいろんなことを考えてるわけ。いろんなことを考えてるわけですよ。で、一つたりともそれが遊びになってくれないっていうのが、まあ僕が感じる、僕の視点を通すとそう見えるわけですね。例えば会社に、行くわけですよ。バイトとして行くんですけれども、大学は途中で辞めましたと。今バイト、会社に来ましたとなると、なんか、社長と仲のいいナンバー2みたいな人がめちゃくちゃ怒り出すわけですよ。まあ、君は親のことを何だと思ってるんだみたいな、そんな中途半端な人間に何ができると思うんだみたいなことを言って、めっちゃ辛いっていうことになるわけじゃないですか。遊べないんですよ。いやいや、ナンバー2がそういうことを言ってきたって、ちょっとおかしくないっていうので、流してしまえる人もいっぱいいるわけじゃないですか。そういう人はそういう目になかなか会いにくいんですけどね。社長はそういうタイプなんですよ。いやいや、いいと思うよ。全然いいと思うよ。みたいな感じで遊べるんですよ。その社長はね。だからそのナンバー2の人を雇うこともできるわけですよね。そういう遊べない人を雇い入れて、仕事では役に立ってもらうっていうのは遊びなんですよ。矛盾してるじゃないですか。自分と同じような人ばかり取るんだったら、そういう人取る必要って別にないわけですよ。でも一方で鳥畑さんみたいな人も平気でバイトで雇うと。こういうのが遊びってものだと思うんですよね。要するに、逸脱がいっぱいあるってことなんですよ。転移って全く逸脱ですから。間違いなく逸脱なんで、私は転移を 起きると思ってますけど、起きないようにいろいろあれこれ手を打とうとしてるわけですね。思いっきりあれが精神分析みたいになってしまうと、構造がまるでなってないので、多分非常に崩壊気味の現象を起こすと思うんですね。なるべく早い段階で最初の主訴に戻ると。でも主訴に戻っても主訴に戻っても、主訴に戻れば主訴が取り扱われて、例えば片付けたいですって話に戻れば、あなたはもとも、私たちはここにもともとは片付けるっていう目的で行きましたよねってのを確認はするんだけど、確認したからといって私は別にそれに対する処方箋があるわけでも、レシピがあるわけでも、解決策があるわけでも、あると思った時には言いますけど、基本的にはないわけですよ。だって私はそんな、経験があるわけじゃないし、それに対して何が言えるっていうほどのものがあるわけではないんで。でも、どうして片付けられないのかという話から始まって、いずれ転移っぽい展開を見て、逸脱が始まって、話が全然片付けと関係ない方向にずるずるずるずると流れていき、時間を空飛していくというこの感じは必ず味わうことが、それを味わってどうするんだって思われるかもしれませんが、どうするのかってと、今言ったような理由でこうするわけです。私たちは、逸脱できないんですよ。逸脱だけで成り立てばいいようなところすら逸脱できなくなっているんですよ。よくあるじゃないですか。友達がいないとかっていう、こういう訴えも、かつてサンチャレでいただいたことがあるんですよね。訴えじゃない。やっぱりそれも逸脱の中で、考えてみると友達がいない。例えば、何の目的もなく、遊びに行けないと。誰かと何か打ち合わせをする、商談をするっていう人はいっぱいいるんだけど、何の目的もなく会うことができないと。で、何の目的もなく会おうと連絡するのが怖いと。これはよくあるんですよね。昔私も、それこそいろんなイベントをやりました。東京ライフハック研究会とかが一番わかりやすかったんですけど、ライフハックのために、仕事に役立つ術を学ぶために集まろうってやって飲める。これ、まあ、僕がそう思ってただけで、主催者はそう思ってなかったと思うんですけど、僕はそう思って。あれはすごく大事なことだと思うんですよね。今の時代って特にそうで、ヤジさんと北さんみたいに、何の意味もなく集まるのが困難になってる人がいっぱいいらっしゃるわけですよ。特に生産性が高い人ほどそうなわけで、そういう人にとっては何でもいいから口実を見つけては集まるということをして、集まった先ではもうその主訴はどうでもよくなってるというのが僕は一番その人の心の健康の役に立つと思うんですね。それをどうやって増やすかだけを今私は考えてるんですよ。サンチャレは、この問題がもっと深刻な人方向けなんで、さっきの精神分析に少し近づかざるを得ないんですね。精神分析に近づくっていうのは今私が言ってる文脈は、つまり遊べない人が無理やり遊ぶということをやると。実際にはカウンセラーを激しく責めるみたいなことが起きるわけですよね。あなたは全然わかってないとか、大畑海人さん責められてましたよね。カウンセラーのくせにそんなこともわからないなんてありえない。ありえるんですよ。それがわからないからこそカウンセラーなんですよ。カウンセラーとは心の悩みが手に取るようにわかり、私の心がどう、私がこう言った時にどう思ってるのかがはっきりとわかり、的確なアドバイスをしてくれる。それはカウンセラーでも何でもないですよね。ただの出来のいい AI になってしまう。そういう苦しみを抱えているから、東畑さんに会ってるんですよ。でもそういう人は、そうやって東畑さんに会いに行くと、東畑さんを責めまくるっていうパターンを踏んじゃうんですよね。それが変異だし、それが遊びなんだけど、遊ぶことができないので、遊びで人間関係を破壊すれすれまで持ってくんですよ。で、東畑さんはまあ優秀なカウンセラーさんなんで、きっと少なくとも訓練積んでるんで、これが遊びであるということに気づくことができるわけですね。そこでこのスレスレのところまで行って、だってそんな責められる理由何にもないじゃないですか。東畑さんはすでにお金も多分印税とかでいっぱい稼いでるし、ウェイティングリスト増しのクライアントさんもいっぱいいらっしゃるんだろうから、そこまで責められるんだったら、そもそもその話私と関係ないから、これで終わりにしましょうって一言言えば済むわけじゃないですか。これで遊びが打ち切られてしまうじゃないですか。絶望的ですよね、そんなことになったら。でも、私が思うに、この絶望的な状況を僕らは生きてると思うんですよ。だから、 そこで戸形さんはこらえるんだけど、こらえるということはつまり遊びを継続しますと、こんなに辛くてこんなに責められているっていうこの遊びを継続しますっていう意味なんですよ。これもよくあるんですけど、このポッドキャストなんかでもそうなんですけどね、何回かそういうお便りなのかコメントなのかいただいたんですけど、佐々木さん全然分かってないと、傷つく人の気持ちが全然分かってないと、だからこれは遊びなわけですよ。ですよね。だって聞かなきゃいいじゃんって僕が言ってしまったらもうぶち壊しじゃないですか。分かってないんですよ。分かってないってことを言う、分かってないことを言う、そして分かってないと言われるという遊びなんですよ。言われることに必然性は何にもないですもん。私は、サムデイリストが片付かない人の苦しみというものを心の底から真剣に考えて、サムデイリストをゼロにするために、各廃絶レベルで頑張りますとは言ってませんから。言うつもりもないですし。つまりこれは、そんな人のことは本当のところわからないんですよ。わかるふりをする。つまりごっこ遊びな。わかるふりをするってことをしてくれないことになりつつあるから、わかるふりをする人がいなくなっていくんですよ。精神科に行っても、わかるふりすらしてもらえなくなるわけですよ。私はこう、家族関係こうで、親はこうで、会社ではこうで、パワハラで、そんな話を聞いてくれるのには、40分も50分もかかるじゃないですか。なのに診療時間は5分だったりする。一本間違えたら3分だったりする。無理でしょ。できることとしたら、病理を同定して薬剤を出すと。でもそれを飲めば、その落ち込む気分とかモヤモヤした気分がなくなっていき、会社に行けるようになったら、それでいいじゃんって絶対になるじゃないですか。常識的に考えて。親がそんなに問題があるならば、隔離、分離して保護すればいいじゃん。すでに全てがその解が与えられている世界では、このようになっていかざるを得ないはずだと思うんですよ。ふりをしたり、ごっこをしたりするという、それに何の意味があるんだってことですよね。わかるよ、あなたの気持ちわかるよって、お友達がお酒飲みながら話を聞いてくれるのは無駄だって、よくあっちこっちで2014、5年の頃には言われてたじゃないですか。そういうことです。だからこれを、無駄なんだけど、無駄なくやるんですよ。無駄なことを無駄なくやるんですよ。だからどうしてもこういう言い回しになっちゃうわけです。これは言葉で説明するからこうなるんですよ。リアルではみんなやってることなんです。リアルではね。これを、だから私がトヨタのディーラー行くとコーヒーもらいながら、佐々木さん最近どうですかってやってくれるわけですよ。あれがなくなってしまったらもう世の中絶望的だと思うんだけど、まあなくなりはしないですよね。でも余裕がないという名のもとに、ああいうものは削られていきやすいんですよ。余裕がないっていうのは、余裕を、なんていうんですかね、余裕をなくしたいんですよね。余裕がないことにしていきたい。深刻にしていきたい。そうすることで、選択と集中を確実なものにしていきたい。そして、僕らは、転移というものを許さない世界というものを作っていきたいわけですよ。ここにあるのは親子関係ではありませんという。ここにあるのは、医者と患者という関係ですとかね。ここにあるのはビジネスコンサルタントとそのクライアントという関係ですとかね。そこから絶対逸脱しないようにしましょう。長い時間は持ちませんから。当然、それは、長くても5分。できれば秒で。だからこそ自動販売機がベストっていうことなわけですよね。この世界で先送りは僕は、先送りだけじゃないんですけど。夫婦の不仲とか、解決できない、解のない問題というものが、取り扱われなくなるだろうと。で、まあ、くどいんですけど、取り扱うのの一つが、サンチャレなんですよっていうことで。その方法論って僕は、精神分析が一番、当てになると思ってる、ということですね。